Sinopang Dai Ba Kuha.
こんばんは、榎田新右衛門でございます。
こんばんは、おんちゃんです。
ちょこっとお休みさせていただきましたけども、ほとんど別に理由があって休みだったんですけど、収録を忘れていた
んですよね。もう
こういうことはあるんですよ。うちは別に珍しくないですから、リスナーもそれほど驚いてはいない。
そうですか。
何通かいただきました。更新されてませんが、
はい、
何か間違いね、更新のミスでされてないんですかとかってなったんですよ。ミスでも何でもなく、はい、それ以前に番組を撮っていないという、もう本当にひどい、もうミスというか、ポカ。
なんてこったいですよね。
そういうことでございます。で、中にはもう終わったんですかっていう。
そう、最終回ですか。
いや、いました、2通ほど。
本当ですか。
そうやって終わる番組結構あったんで、今まで。何の前触れもなく、はいはい、突然終わってるっていうのもありますから。
そうなんですね。
そういうやつかなっていうふうに思った人もいるんですけど、ね。ところがどっこい、
はい、
ちゃんと生き残っているという、
はい、
いうことで。まあ、あれですよね。雨が降らなかった、こう、乾いた時期のカタツムリみたいなもの。
そうですよね。そんな感じです。
なんか暗がりでこう、はい、蓋をして、閉じこもっていたみたいな。まあ、一種の番組の引きこもりみたいなこと、
ね、引きこも
りよくわかりませんけど。さあ、今日は、おんちゃんが、は
い、
日本
見てまいりました、ね、
ご紹介していただけるということで、まずは今日邦画ですよね。どっちも
そうですね。珍しいといえば珍しい、
しかもまあ時代劇といえば時代劇、
ね、そうですね、両方ともね、
はい、
う
ん、まずは何でしょうか。
巌流島ですね。
話題作、
はい、
日テレの
話題なんですか、あれ。
一応ほら日テレ制作なんで、日テレが一生懸命ね宣伝してますけど、他局はあんまりどうでもいいやって感じです、
ね、私あんまり知らなかったんですね、そんな宣伝してるなんて。
あ、
見に行って、まず一本はもう、後からご紹介しますけど、はい、陰陽師2を絶対見に行こうと思って。
そっち TBS ですね。
で、はい、あ、そうなんですね。それで行って、それでどれにしようかなと思ったら恋愛ものがなかったから、まあ、もっくんでも見るかと。そういう感覚で見たんですよね。
とりあえず、もっくんなら、まあ、
いいかなと。
美しく見れるだろう、う
ん。はいはい。それを期待して行ったんですが、うん、ところがどっこいって感じですね。
美しくなかった。
もう汚いんですよ、もう。私の、もう美少年というか、美しい人が好きな人にはもう、たまらなく嫌。
あ、その何、おんちゃんの美的感覚というか、美的基準にはもう、とても
合わない。ない。うん、ダメです、ダメ。
ああ。これあれでしょ？だから今までの、武蔵の、
ええ、
いわゆる典型的なイメージを叩き壊す、
うんうん、
まあ、その、なんていうんですか、やり方も汚ければ、なんかこう、すべてがなんかこう違うっていう、武蔵にしちゃおうっていうことですね。
そうですよね。うん、
最初ね、これ一番最初にその宣伝をね、はい、見たときに、ずいぶん前ですけど、ええ、最初三谷幸喜の、
はい、
巌流島って芝居があるんですよね、うんうん、舞台が。それを映画化するのかなって最初思ったんですよ。どっかやっぱちょっと似てるところがあるんで、その今までの武蔵像と違うので、ところがやっぱ違うようなので、
はい、
でほら三谷物っていうと西村雅彦は定番じゃないですか。
出てますよね、
だからなおのこと
三谷
物なのかなと思ったけど、
うん、
違うようなんで。
違いますね、うん、なんかもうとにかく武蔵っていうのは私たちのイメージではやっぱかっこいいし渋いっていうイメージがあるじゃないですか。
まあそうですね、
うん、はい、全くなんですよね。なんかその漁師の娘役の吉岡美穂に、下剤をこう含まされたおにぎりをですねもらうんですよ、それでもうお腹がゴロゴロゴロゴロやっちゃって、それで巌流島に向かうんですね、戦いに。
ゲリピー状態で。
そうそうそう、だからうっとか言ってうちゅうちゅうちゅうとか言ってすぐちょっと催すというね。
はいはい。
それでその途中、まあ、その行く途中に刀も忘れてるんですよ。
あ、それで貝になるんですか、ね、
そうそうそうそう、船の貝でやろうと思ってこう削ってたんですよ、そしたらその吉岡美穂、まあ、扮するその漁師の娘ですね、その兄ちゃんが、論文の厚志なんですけども、
はいはいはい、
その人をまあ無理やりですね、暴力を振るって、まあ巌流島まで乗せていけって感じで乗せていってもらうんですが、はい、その貝をこう削ってるうちにこうお腹がうわーって言い始めて、こう来たーっていう時にちょっとひるんだ隙に厚志がこうガーンって撃っちゃうんですよ。それでクラッと来て気を失うと。で、気を失った状態で巌流島に着くんですね。 まあネタバレになりますけど。
あ、じゃあここからネタバレ。
そうですね。はい、それで、着いた時に、はい、その佐々木小次郎役の
西村正彦
たちが待ってるんですね。はい、ただ誰も武蔵の顔を知らないもんだから、淳を武蔵だと思っちゃうんですよ。
なるほど。
はい。
はいはい。
で佐々木様すいませんどうのこうのって言ったら。はい、お前か武蔵はとか、いや違いますって言おうとしてるのにもう追いかけ回すからどうしようもなくって淳が逃げ回るわけなんですよ、ええ、それで刀をバーンって振り下ろされた時に、ええ、その船にこう刺さっちゃうんですね刀が、
はいはいはい、
でその隙にまた
貝で
バーンって貝で淳が叩くという、
まあ、そういうオチなんですね。
そうそう、でこちらは死んじゃうみたいな。
あ
ー、そうなんですよ、ね、
だからそうなるとだから三谷物とは全然違う話になってきますね。
あー、そうなんですね、ええ、
あの元々の武蔵のいろいろ伝説の中では、うん、ええ、結構やっぱりあのイメージ的には、うん、ろくなもんじゃないみたいですね。
やっぱそうなんですか。
若い頃のは。
ああ、やっぱそうなんだ。
いろいろ説ありますけど、
ええ、
あの巌流島でも、うん、武蔵がこう、うん、小次郎と一応まあ戦ったと。
はい、
で、まあ、小次郎が瀕死の重傷を負ったりですね、うんうん、連れてられて、
はいはい、
でその後に武蔵の弟子っていうのがいるらしくて、ええ、それがわっと草むらから出てきて、ええ、で小次郎をボコボコにして殺しちゃったっていう話とか、
そういう説もあるんですね。
だからそういうあのいろいろ伝説をもとにして、うんうん、だからいろいろこう逆に言うと想像をいくらでも膨らませるので、
ええ、
でイメージをこうぶち壊そうってことだったんでしょうね。でそこでそのまああの2枚目の、うん、モックンを使って、ええ、その2枚目像をぶち壊すっていう
ことなんでしょうね。でもぶち壊したけど最後戻るんですよ。
あ、そうなんですか。
その気を失ったままそのまままた淳が自分の、まあ、漁師の村に帰っていくんですよ、ええ、そしたらそこにまたその佐々木小次郎のまあ一家というか、ええ、が武蔵はお前かとか言ってやってきて、ええ、でもなんかちょうどその村に着いた時に武蔵がちょっと気を取り戻すんですね、ええ、そしたらもう頭からちょっと血がチロッと出て、ええ、でもう自分が誰かわからない、そんな状態になっててえらくかっこよくなってるんですね、その時は表情が。
あ、なるほど、ちゃんと見せ場は用意されてる。
そうそう、最後のそれこそ5分ぐらいですかね。でその切りに来るんですけど、もうちょっと武蔵がやっつけちゃって全員を、でそのちょうどその時にまた四条神がおにぎりを持ってくるんです。兄ちゃんから頼まれて握ってこいって言われて持ってきたら、え、こいつにやるのかいみたいな感じで言うんですよ、でその綺麗な今度は下剤とか入ってないんですけど、おにぎりを食べようかとした時にその一門がやっつけにやってきたから、おにぎり食べられなかったんですね。でしかもおにぎり落っことしちゃった、砂でゴロゴロって、そしたらその切り終わった後に最後の一言がおむすび食いたかったって終わりなんですよ。
あ、
それでちょっと去っていくみたいな、
まあ、
なんてこった
つまんない落語
の、そうそうそうそうそうまあかっこいいんですよ。だからそれから先のかっこいいモックンをもうちょっと見せてほしかったなっていうのが本音ですね、私。
なるほど、
うん、
まあじゃあちょっとあのおんちゃん的には
いただけない、
続いては陰陽師ですけど、
そうですね、
陰陽師は
こっちはまあ面白かったかな。
こっちはわりかし綺麗には作ってるでしょ、
うん、そうですそうです、ええ、なんかあの深田恭子がいい役をしてて、
深田恭子って、
ええ、
芝居がすごくうまく見える時ととてつもない時があるじゃないですかそうそうそう、
ありますあります、確かに。
なんでだろうなと思うんですよね。
うーん、それは何なんでしょうね。
あ、不思議な人ですよね。だからあの一概に大根とは言えない、ね、
そうそうそうそう、いい時ありますもん ね。私もそれを感じてました、
ええ、だから作品によるなっていう。
そうですよね。
どうですか今回は。
今回はそれまああのよく見える時とえっていう時と半々です。
ああ、やっぱり村が半々ですね村ねえ、
でもものすごく綺麗でしたよ。
ああ、そうですか。
役的には、
あ、
うん、なんか野村萬斎って、ね、すごくなんかその呪文っていうか、ね、唱える時の声って響いてすごく素敵なんですよね。
まあさすがね、狂言
の声、ね、そうそうそうそう、だからその声を聞くと何かこうすごくこういいものに包まれたような、幸せに包まれるような感覚に、私は
包まれるんですか
そうそうそう、
野村萬斎で
そうそうそう、あの声を聞くとわかんないですよ。
教育テレビのややこしやとか言ってるようなあれでもあれでも、
いや、わかんないですけどその時のあの呪文ですよ。呪文っていうか何て言うんですか、
まあその呪文、
倒す時の呪文っていうか、あれを唱える時の声ってなんかこうお腹の中にいるような感覚がするんですか。なんかいいですよあれ。
あ、
うん、だけどそれが彼の見せ場なんですけど、今回少ないんですよ。
あ、そうですか。
うん、だから野村萬斎よりも深田恭子の方が主演なんじゃないのみたいな、撮っちゃうみたいな、そんな感覚もあり。
ああ、 うん、まるでこうハムナプトラで
そうそうそう
イムホテップがこう、うん、あのね役を奪われるみたいな悲しさがどっかにある3があったらもういないかもしれないってい
うそうねでも本当少ないんですよ見せ場があ
そうですか、
うん、悲しかった
あ
でもあの源のなんだっけ頼政、うん、はい、あのかっこいい男誰ですっけ、
すいません見てないんでわかりません
伊藤英明です
あ
伊藤英明が、ね、私の人また好きなんですけど、はい、なんかうすらバカみたいな感じで出てるんですけどそれがまたいいあの人2枚目のはずなのにどうして陰陽師に出ると3枚目になるのかなっていう
多分ですね、
うん、
あの装束と、うん、あのエボシをね、ええ、被ってるんです
か、はいはい、
間抜けな顔なちょっと見えるじゃないですかなんか現代劇だと、
ええ
普通の子は髪型とかしてると、
ね
うん、まあまあパリッとしてますけど、
ねうんうん、
なんかやっぱりあの装束にした途端に、なんかどこかバカ殿に近い
あかもしれないですね。
バカ殿まではいかないけど、
バカ殿ひどいですよそれ。
その8段階ぐらい手前ぐらいの、
うんうん、
あれっていうところこう変わり始めたかなっていうなんかそんな感じは前からしてました。
かもしれないです。
写真見て、
でもあの間抜け加減がまた可愛いんですけどね。
まあそれを狙ってんのかもしれないですよね。もちろんね。
面白い、
だからそれこう演出家がこう見抜いて、うん、そういう風にねキャスティングしたんだろうなと。
ああそうか、あの三つ虫っていう、その野村萬斎のそのまあ助手みたいな感じで、はい、蝶々がその人になっているのがいるんですけど、はい、その三つ虫役を今井絵理子スピードの、はいはい、あの人がやってるんですけど、はい、あの人ってめちゃめちゃ演技下手なんですよね。
ああそうなんですか。
うん、よりめせ、おめえはいい男じゃとか、なんか真似するだけで、なんだお前みたいな感じがそうそうするんだけど、なんかこう、主要人物みたいな感じで、グッズも売り出してるんですよ、三つ虫の。
あ、三つ虫。
なぜあんたがみたいな。
あ
私は思うんですけど ねすいません、三つ虫ファンの方、
事務所の力ですかね。
そうかもですね
まあ大体スピード出身者で芝居の上手い人ってほとんどいないですよね。
みんなですよね、みんな大根ですか、
まあ、パッと見だけかなっていうねえ、
そう
スピードの映画も不覚にも見てしまいましたけどね。
あ見ましたか。
見ましたね。アンドロメディアとか、
ね、あなんかありましたね、そんなのね。
あったでしょあとあの一茶主演のがあったじゃないですか。
あああったかもしれないですね。
一茶主演のなんかあのサクセスストーリーみたいなやつ、
な
んか最後金持ちになってオープンカー乗り回
して、そんなのがあるんです。
なぜかあの携帯がイリジウムだったっていう、お前どこに電話してるんだっていうなんかもう最後プッて笑って終わってしまったっていうプッて割られたらおしまいですよね。だからねえ、まあでも今回の、
うん、
あのストーリー的には1と2をこう比べるとどれぐらいこう、うんうん、まあ広がってるのか狭まってるのか。
ああ1の方が私は好きですね。
あそうですか。
恋愛絡んでるし涙も流したし。
今度はえ見ようして涙を
流しましたよ。
ああ
いやいや、ワンはところがどこに泣けますあれ。
あそうですかね。
私だけですかね。
いやちょっとい
やだってほらこのほらお殿様に天皇に、お上に恋をして、恋をしててかお上のまあも奥さんですよね、
はい
はい、がやっぱ自分がほら相手にされなくなったから鬼とかす鬼となっちゃうじゃないですか、もうあれなんて泣けますね。鬼になっちゃうのかいって思って、そうそう。で源頼政さんにあなたにだけは見られたくなかったっていう時なんてもうジーンときちゃいました私。
あ
おかしいかな。
そやっぱりひょっとしてまさかユーズルとかで泣けるんじゃないですか。
いやもうそれはちょっとわかんないんですけど、
あのこう旗を折ってあの最後見たなって言って鶴になって帰って
くる。どうかな。いやでもあれはなんかちょっとやっぱなんかこうジーンとくるんですね。今回は泣きはないけど、でも泣く人いたかもしれない。
あそうですか。
うん、うまくストーリーにはなってるんですけど、
まあ、まとま
って、陰陽師の1も2も今度3もし来たとしても、話はたくさんあるじゃないですか。退治する鬼とかいっぱいいるわけですから、まあ、でも毎回やってもやっぱ同じストーリーだから、もうこれ以上作ったらもうダメだろうなと思いました。
あそうですか。
だってもう深田恭子に乗っ取られますよ本当に。
あらまさにハムナプトラ状態。
そうそう。だってせっかくの野村萬斎なのにって感じ。あの声を聞けなくて残念。
野村萬斎って、
ええ、
あのやっぱりああいうあの何ですか、うん、あの時代物かなって気がするんですけどね。
普通の役はちょっとおかしいですよね。
ほら、基本的になんか極端な撫で方でしょ。
そうです
ね。だからやっぱりやっぱり和服が似合うよね。
似合うと思います。顔も狐顔だしね、本当に、
なんかこう普通にスーツとか着ちゃうとすっごい首が長いような気がするでしょ。なんか前 CM かなんかで出てたのがあったと思うけど、なんか変だなこの人とか。
ちょっとなんか変な感じですね、一風変わった
ですよね。
だからやっぱ愛役の方が合うとは思うんですけどね。
あとはなんだろうな、なんか昔のなんかこう明治の頃のなんか小説家みたいな、なんか、
う
ん
う
ん、
あ、そういうのありましたね、NHK で
ですよね。だからああいう感じですよね、
うん、もうそれしか使えない
。エリートサラリーマンとかビジネスマンとかって感じじゃないですよね。
なんかでも本当そんな感じします ね、 ね、も
う課長島工作とかじゃ無理ですよね。
無理です無理です無理です。なんかそんな感じはする
ね。え
まあでもまあ同じつはまあ面白いっちゃ面白いかな。
ストーリーって陰陽師となんかどこかですね、なんか個人的にですよ、
はい、
あのほら帝都物語とか帝都大戦ってあるじゃないですか。
ああ、ありましたね。
なんかね、あの匂いを感じちゃうんですよ。
そういう、いや、
あれあれで面白いんですけど、なんか日本でこういうものを作っちゃうとどうしてこう同じようなトーンになっちゃうのかなっていう気がしちゃうんですよね。
ほら、ちょっと言っときまえなんですが、天草四郎のやつあれ何でしたっけ、
魔界転生。
そうそう、あれ見に行ったじゃないですか、あれと雰囲気は似てるんだけども、魔界転生は面白くなかっただから。
面白か
った。陰陽師の方はやっぱ面白いですよね。
それやっぱ
ストーリーがやっぱいい、
ーーですか、ね、
うん、ちゃんとできてるからでしょうね。あんまバカにできないですよ、あれ。
あ、そうですか。
見てみてくださいよ。
ええ、ぜひ。
あんま見ないでしょ、それ。見ないようなこう答え方ですよね。
もう見たくてしょうがないですね。陰陽師。
でもこの前テレビでもあったじゃないですか。
ありました。そういうの待ってるんですよ。
ね、まあでも見てもまあいいと思いますけどね。
あ、そうですか。
わ
かりました。
はい。
早速で、もう今すぐにどこに来た。
もう本当にその答え方はちょっとね。
ほとんどなんかタモリに今度コンサート来てくださいよって、
う
ん、
行きます
って言
ったら、そうですよ、もう本当に。はい、まあ、でも恋愛ものを私もまた探し求めてまた映画を見ていきたいと思いますけど。
ここのとこないですよね、あんまり。
そうですね、昨日か、
はい、
昨日から始まります恋は邪魔者ってやつちょっと見ようと思ってるんですけど、それぐらいかな。
まだそんな何本もっていう感じじゃないですよね。
そうですね、もう冬になると出てくるはずなんですよ、やっぱ。
あ
った
かい、心温まるストーリー、
ラブストーリーが必要
ねえ、
はい、
世界中の女性に送りますと。
そうそうそう、あの声で。
ねえ、
これ見なきゃ。私はそれ騙されるんですね、またね。
全米が泣い
て、そうもう本当かよ、
全米が泣いてたら怖いですよね。そうものすごいことが起きてるんですよ、
ね、
9.11 よりもすごいって話があるんですけどね。まあそんな話じゃない、じゃあまた次回は今度また、は
い、そうですね、恋愛物
かなんかを
また熱く語りたいと思います、
はい、じゃあまた、
はい、
再来週。
はい、どうも。